今日はエゼキエル書第27章です。ここにはツロの悲しみの歌が記されてあります。2節を見るとツロについて哀歌を唱えようと神様はエゼキエルに語られました。哀歌、それは悲しみの歌であるわけです。なぜ悲しみを歌わなければいけないのか。3節を見ますと、海の出入り口に住み多くの島々の民と取引をする者よ。ツロは貿易で栄えた町であったわけです。ところがツロは3節の終わりを見ると、お前は私は美の極みだと言った。そして4節の終わりを見ると、お前を最高に美しく仕上げた。確かにツロは豊かになり、まさに美の極みのように豪華に着飾るような町となったわけです。しかしそのことは自分自身を美の極みだと、それを誇りとするおごり高ぶりということが滅びの原因であったと考えられるわけです。それは私たちに対しても教訓としなければならない。神様はエゼキエルを通してそれは悲しみに至ってしまうということを語られているわけです。5節を見ると、彼らはセニルのもみの木でお前のすべての船板を作り、このツロの町を船を持って例えられているわけです。そしてその豪華さというのは、5節のところにはレバノンの杉を使ってお前の帆柱を作った。6節にはバシャンの木のカシの木でお前の貝を作り、キテムの島々のヒノキに象牙をはめ込んでお前の看板を作ったというふうに、その当時においては非常に高価なそうしたものでこの船が作られる。それほどにこのツロは豊かさを誇っていたわけです。12節を見ると、タルシシュはお前があらゆる財宝に富んでいたのでお前と商いをしとあるわけですけれども、タルシシュは非常に貴重な鉱物を産出するところであり、そしてそことも商いをし豊かになる。18節を見ると、お前の事業が多岐にわたりあらゆる財宝に富んでいた。もういろんな国々と交易をし、もうますます豊かになっていく。ところが27節の終わりを見ると、お前が崩れ落ちる日には近江のただ中に沈んでしまうという言葉が出てくるわけです。もうそれは新約聖書の中にもその止める農夫のことをイエス様は語られたことがありました。もう豊かに畑を耕し、そして穀物ができて、そしてまたもう入れる蔵が足りないのでまた蔵を作って豊かにして、そしてあとはもう食べて飲んで日を過ごすことができる。ところがその日のうちに、もうお前の命は今日までだと語られて、命が取り去られてしまうということをイエス様は語られた言葉があるわけです。お前が崩れる落ちる日には海のただ中に沈んでしまう。あの豪華客船タイタニックのことを思い起こすわけです。もうその当時、もう一番この大きく豪華であったタイタニック号、もう沈むことがないと言われていたわけなんですけれども、氷山にぶつかってしまい、そしてついには沈没して、もう多くの犠牲者を出したというようなことがあったわけです。32節の終わりを見ると、誰がツロのように海の真ん中で滅ぼされただろうか。もうそのように権勢を誇っていたツロの町も破壊され、そしてまた今は見る影もないわけです。33節見ると、 お前は多くの国々の民を満ち足らせた。その豊かな財宝と商品で地の王たちを富ませた。確かにそのように多くの国々と交易をし、また豊かさをもたらしたわけですけれども、34節の終わりを見ると、お前と共に海の深みに沈む時というふうにあるわけですが、もうこの世の富っていうのはやがては尽き、そして終わる時が必ず来るわけです。永遠に栄えることはない。もうまさにこの世のものの栄華、そしてまたそれがやがては消え去ってしまう、もう本当に哀れな姿を私たちはこの歌を通して見させられるわけです。35節を見ると、島々の住民は皆お前のことで唖然とし、その王たちはおぞけ立ち、慌てふためくとあるわけですけれども、あのイタリアのポンペイの町も火山の噴火によってもう本当に一瞬に滅ぼされてしまう、まあ、今は遺跡として発掘され、その当時の豪華さということが思い出させられるわけですけれども、しかしやがては灰烬に帰してしまうということを私たちは覚えなければならないと思います。36節に、お前は恐怖のもととなり、とこしえに消え去る。もう世と世の欲は過ぎ去る。しかし神の言葉はとこしえに残る。聖書にあるわけですけれども、私たちは永遠に残るものに目を留めなければならない。この世のものはやがては過ぎ去っていくものとなってしまうわけです。私たちは死に頼るべきは全てのものを作られて、そして治めておられる神様により頼んでいく。そしてイエス・キリストこそ私たちの救い主、私たちをこの世の滅びから贖い出してくださり、神のものとし、そしてまた私たちに永遠の命を与えてくださる。このイエス・キリストによって私たちは真に豊かなもの、富むものとさせていただきたいと思います。